続いて4番小倉真由議員。小倉真由議員、
4番小倉です。一般質問させていただきます。その前に、通告いたしました、質問項目の質問内容詳細内容の括弧4、ちょっとこちらの方は内容が重いのでもう少し、情報を集めて勉強してからということと、この一般質問通告書を、提出してから生命力の強いあの鹿の方でちょっと動きがありましたのでそちらを調べておりましたのでそちらに重点を置きたいと思います。質問いたします。1番、小布施町の労働力の担い手の中長期的な考え方あるいは方針を要旨趣旨趣旨野村総研政府人口戦略会議および元自治体県知事を担った増田博康は地方消滅や東京消滅論や、各経済報道番組でその考えを述べておられます。ここでは今目の前にある小布施北信地方の起きている現象と重ね町の考えをお聞きします。言葉足らずであればお許しいただきたいです。よく言われることですがこのまま人口が減っちゃって日本はどうなるの。農業それにつながるものづくり日本製造はどうなるの。子育て支援を政府が頑張ってくれてもその前に社会の経済の担い手がいなくなっちゃうというようなことをよく聞きます。増田氏は人口減少に歯止めがかからない、人口減少は国家の基本構造を変えるくらいの大きな問題であると、しかし今身近にある現象に対応することでその現象のカーブを緩めることはできる、そうでないと30年後に大きなクライシス大きな現象の結果が生じ社会構造の問題が増大すると、中長期的な移民対策は取らないが出稼ぎ労働力は必要であると、それは私も賛成です。米国ドイツに住みドイツのガストル対立軸のような社会分断問題に大きなこの移民問題が波及すると、中途半端な移民問題が大きな波及があることを目撃してきたからです。そのために1、自然減抑制、今申し上げたところ、2、社会減抑制、3、縮小社会適応の3本柱を考えて施策を打つことができるのではないかと。この考えには日本の福祉と教育予算の政府の考え方に警告を発したフランスの歴史人口学者エマニュエル・トッド氏に共通するものがあり、3年前の町の介護保険の住民参加型会議でも私は発言させていただきました。身近に戻ります。昨年2026年に報道された2名のタイ人の元締め斡旋者による延べ数十人の不法就労がありました。タイ人の不法就労による A 市と米市の B 町の農家のリンゴとブドウ農家の手伝いにも皆さんの記憶は新しく、それに関連して町内農家や商工者の現状のニーズを聞き取りした上でここで質問させていただきます。生産人口が全国で1200万人以上減るので日本人でない繁忙期だけでも労働力は埋められないか、違法でない短期労働者、中期労働者です。そちらを視野に置いています。 それをその労働力を供給するために JA 商工会行政が一体で取り組まないのでは取り組むべきではないでしょうか。質問内容1、町内の人手不足に対して短期的な対応策を検討していただいてますか。特に農家は6月から、そして商工者も秋には担い手が倒れるくらい通院しながら生産活動を支えています。一度廃業したらそこで経済がストップしてしまいます。私は今まで文字で知るだけでしたが、実際に町民から先祖から継いだ土地を耕作していかないとこの町に生まれた務めが果たせないから歯を食いしばってもやっていくということを耳にしました。涙がこぼれました。それに対して、何か短期的なものを考えていらっしゃいますか。2、近隣の留学生が政府の就労許可の緩和というのは7日間で28時間働けます。で、長いお休みの間は日本人と同じ時間が働けます。その緩和で雇用者とその在籍する学校との連携で簡易な所管庁への届け出で就労できるのですから、そのことを町は認識されていますか。私自身、自分の兼業の方の仕事で去年の秋から冬にかけて4人のネパール人を合法的に、雇いました。3、人口減少の中で自治体のサイズが縮小しています。それへの対応として行政、特に交通に関して民間任せにせず近隣自治体として提携して何か短・中・長期的な対策を考えておられますか。例えば塩尻市で実施されている一部自動運転のオンデマンド式の移動方式、それを近隣に少しずつ拡大していくことで行くことです。また増え続ける義務教育内 の支援学級の充実として専門性のある機能向上です。その4つについて、3つについてお聞きします。
はい、では確認なんですが、3項目について上位3項目についての通告に基づいた質問ということで一旦受け取らせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、また再質問の時にお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。宮崎産業振興課長。
それでは小倉議員の一項目目、小布施町の労働力の担い手の中長的な考え方あるいは方針をとのご質問にお答え順次お答えをしたいと思います。まず1点目の町内の人手不足に対して短期的な対応策を検討しているかという点でございますが、議員ご指摘のとおり高齢化人口減少に伴う労働力不足は農小工各産業の存続を揺るがす大きな課題であると認識しています。繁忙期において町内の農家や事業所の皆さんが身を削る思いで働かれ地域経済を支えていただいている現状は重く受け止めているところです。これら労働力不足に対する短期的な対応策といたしまして農業に関しては農家とお手伝いの方々とをつなぐ縁結びの会、あるいは一日農業バイトの仕組みでありますデイワーク、 などを推進させていただいておりますとともに、今年から新たに農福連携福祉事業所と連携した働き手の確保策ですが、これに係る取り組みに対する補助制度を設けたりしているところです。この労働力不足に関しましては、先ほど来申し上げているところと重複しますけれども、町内の事業所や農家の皆さんで組織する町全体活性化協議会においても人材の確保育成という観点で喫緊の課題として挙げられておりまして、その人材育成確保の観点からその対応について議論を始めたところです。2点目の留学生の簡易な届け出就労できるという件でございますけれども、このご質問にありました政府による留学生の就労要件の緩和措置に関してですが、このご質問いただくまでですね、現時点では私どもとしては内容を正確に把握認識しておらなかったところです。今後この緩和措置につきまして、しっかりと確認をさせていただきまして、これも重複しますが、活性化協議会などにおいてその対応を検討してまいりたいというふうに考えているところです。以上です。
宮川企画再生課長。
それでは私の方から3点目の交通について近隣自治体との連携等とのご質問にお答えいたします。人口減少や少子高齢化が進む中、公共交通を取り巻く環境は大きく変化しております。利用者の減少に加え、運転手不足や燃料費等の高騰により、従来のように民間事業者のみで公共交通を維持していくことは今後ますます困難になるものと認識しております。そのため町といたしましては、公共交通は単なる移動手段ではなく、住民生活を支える重要な社会基盤であり、医療、福祉、教育、観光、さらには日地居住や移住施策とも密接に関わる重要な課題であると捉えております。まず短期的には交通空白を生じさせないことを第一に、地域の実情に応じた移動手段の確保について検討をしてまいります。この度の補正予算についておいて、国の補助制度を活用し、公共交通に関わる人材と組織の育成事業費を計上しております。そこでは行政と交通事業者、民間事業者が一体となって町にとって最適な公共交通の在り方を示す予定でございます。中長期的な対策としては、住民の生活圏が自治体の枠を超えて広域化している現状を踏まえ、人口減少社会に適応した持続可能な地域構造を俯瞰的に見据えながら、広域的な公共交通ネットワークの在り方について協議を進めてまいりたいと思います。この中には、議員おっしゃった、生じ市である、AI デマンド交通であるとか、そういう無人運転等もですね、いろんな、方向性を視野に入れながら検討してまいりたいと考えております。また、長野地域振興局においても、県の地域公共交通計画に基づき、広域での公共交通への利用転換、通院通学等に必要な移動の少々などに取り組んでおります。情報を共有し、長野県とも連携して事業を実施してまいります。以上です。
小倉真由議
員。再質問いたします。今お手伝いということで、縁結びの会、農福連携ということをお聞きした、あとお聞きしたんですけども、不勉強で、農家の方からも、その縁結びの会っていうのはあまり聞こえてこなかったので情報不足だと思うんですけれども、どのように皆さんに周知なさってて、いつぐらいから始まってるんですか。
宮崎産業振興課長。
はい、再質問にお答えをいたします。縁結びの会につきましては、事前に登録をいただいてですね、農家の方、お手伝いをしてほしい農家の方と、お手伝いしてもいいよっていうお手伝いの方と登録いただいて、農家の方々からこの時期にこんな手が欲しいよというようなお話があったときに、おつなぎをするような仕組みです。でちょっと式までちょっと今手元でいつから始まったというのは持ち合わせていないんですけれども、しばらくやっておる事業ではあるんですけれども、ただまあ、そういったご指摘もあるのかなと思うんですが、十分な周知という面でいきますと、なかなかご存知でない方がいらっしゃったりとか、あるいは登録数自体はあまり多くないものですから、どうしてもこう農家の方々の作業というのは時期がかち合うものですから、その時期に欲しいっていうのとの需要とのマッチングがなかなかうまくいかないという事実が現実ありまして、今ちょっとこの部分は苦労しているところでございますけれども、まあ、さまざまな方法手段などを使ってまた周知はしてまいりたいというふうに考えているところでございます。以上です。
今の質問の再々質問です。
はい、3回まで大丈夫なのでよかったらやっていただけますか。はい、
この質問項目1に対してですね、
項目小倉前、はい、そうです、2は別です。はい、小倉前にどうぞ。はい、
すいません、この縁結びの会の件はしばらくとおっしゃって、どのくらい前かわからないので後でお聞きしますけれども、ご承知かどうかちょっと質問しますけれども、春に専門学校、日本での留学生、終わった留学生が、まあ、ある程度の勉強終わった留学生の、就労ビザに関して飲食の方はもう目いっぱい使っちゃったので、枠を、だから枠はもういらない、そこに留学生の枠は出ないっていう政府の政府の移民の方の方針が立てられました。それで、まあ、日本語と言語の体系とか、もともとそういうものがある留学生ですと割合入りやすいっていうこともあるんですけれども、政変なので、政変、政治の変化ね、などで義務教育なんかがあまり徹底してないところの留学生もかなり来ております。それで文字の体系がサンスクリットみたいな言葉で、なかなか日本語がうまくならないので、2年4年の日本語学校を卒業してもなかなか語学の壁があって仕事が見つからないという国の留学生もたくさんおられる。そのことをご存知でしたかっていうことと、この縁結びの会に登録できるんですかね、そういう人たちが。
宮崎産業振興課長。
ただいま就労ビザあるいは留学生の件に関してですが、その制度が変わったみたいなところに関しましては、ちょっと十分に認識はしておりませんでしたので、改めて確認をさせていただきたいと思っております。講談でありましたその言語の問題というのは非常に大きなことだと思っておりまして、やはりこう実際に特に農家の方々などもですね、お手伝いをお願いするにあたっても、やはりこう細かい説明をするにあたってはなかなか直接こうコミュニケーションが取れないとなると難しいなというようなことはご意見をお聞きをしておりますので、そういった課題はあるのではないかなというふうには考えております。あと MSB の関係でございますけれども、ちょっと今 そういった方というのは外国の方を指していらっしゃるのかもしれないんですけれども、今までそういったちょっと事例がなかったものですから、あまり検討してまいっておりませんけれども、今後の検討材料として研究をさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
質問項目はい、小倉真由紀。
質問項目2番、有害鳥獣への町としての対策は。この件に関して、 この2、3日の間に、ちょっと補足をしますが、先にこっち先読みます。5月20日千曲川河川敷農地で日本鹿が罠にかかり、駆除され、これは3匹目です。2匹目は罠から逃げてしまいました。 大きな畳1畳台のオス鹿と聞いていますが、オスを取っても個体数は減らない。県の調査ではオス1頭で、日本鹿集落はメス10頭から15頭とのことです。もしこれが正確な情報であるならば、この7月から20頭に増えることになります。今、5月6月が、出産時期ですから、7月ぐらいから動き出します。鹿は1年で受胎可能になるほど生命力が強く、来年は被害が今の2倍になるんではないでしょうか。オブセブランドを担う栗、果物への被害の対策をお聞きしたいと思います。で、今から申し上げることは一般的なことで、それをオブセの町に当てはめて主張するものではありません。2015年の冬ぐらいから鹿の害があり、2026年、それから2027年のこの1月、あ、26年、ごめんなさい、25年の1月に、質問、なんで後手になってしまったのかというお聞きしたら、駆除を担う、猟友会との、調整に手間取りましたということです。それで一応それがクリアになったんではないかと思って、その矢先に大きなメスジカが捕まって喜んでおりました、みんなで。で、しかしながら、これが 今起きているような状態というのは、おそらく行政学の学者は次のように言うと思います。制度疲労、農業生産の持続可能性の危機、行政執行能力の低下、劣化、結果として高齢化と合わさり、地域ブランドの経済的基盤が崩れる。行政は自主的に機能不全、駆除において町の基盤産業を守れない。しかしここはオブセなので、もっといい解決方法があるかもしれません。くくり罠の見回りを免許のない農業者にさせるというふうに、伺いました、先週の週末に。それで有害鳥獣を捕獲を県から許可を権限以上されている町が許可条件の違反の黙認をしている、事故発生時の行政負担、見回り義務は許可を受けた者に課される法的義務であるということは県の振興局の方にも確認しました。それにおいて、1匹目のメスジカが捕まった時の様子をお聞きしましたら、その農業者、自分の土地に罠をかけてもらった農業者は、毎日遠くから見に行って見回りはしてたと。で、そのくらいは罠をかけてもらうんだから大丈夫じゃないかということで、意見は農業者の中には意見はまちまちです。で、それに関して、質問事項1として、多くの農家は自分の畑の作物の被害がどの鳥獣によるものかはっきり区別がつかないことがあります。町として県と国の資料を駆使して説明会や勉強会を開催する計画はありますか。 これについてはした方がいいんじゃないかということを前にも申し上げました、直接。でも、お忙しいようでしていただいてない。そうするとどんどん被害を受けた農家の期待とかそういうものが高まって、そして不満が高まってしまいます。それからもう一つ、丸2、近隣の猟友会に応援を求める計画はありますか。3、江戸時代からの原始的でも効果のある駆逐法や駆除法を猟友会だけに委託するのではなく、追い払い犬、これは作詞の方で効果を上げてます。それから音と火、それから忌避罪の利用をお考えですか。忌避罪に関しては飯山と大町の方で効果が出ているということです。鹿は学習する、臆病で学習する動物だから生命力が強いんですけど、生き残るんですけれども、それも効果があるんではないでしょうか。それが3番。4番、ちょっと戻りますけど、くくり罠の免許の必要性、試験の周知はどうでしょうか。くくり罠の免許の農家の自分の畑を守るために農業者が取る、1年に3回か4回試験があるし、それの勉強会みたいのして、それでくくり罠だけでも取った方がいいんじゃないかと。で、先ほどのくくり罠ですけど、設置には許可がいる。それはなぜかというと、野生を相手にして危険が伴うから、実際に指を噛みちぎられたり、鹿罠のそばにいた人が角で刺されて重傷を負ったり、それからイノシシがとても力があるので100メートル引きずられて死亡した。これは長野県で起きています。で、私が聞いておりますのは、役場の機関に職員が、加入、こういう鳥獣の障害にあった時の保険に加入しているというふうに聞いておりまして、須坂市の猟友会は全部加入しています。それでもしも少しでも農家の方が担うのであれば、その保険のことなんかも、少しお調べになっていらっしゃいますかっていうことを4番に付け加えます。以上です。
宮崎産業振興課長。
それでは小倉議員の2項目目有害鳥獣への対策に関しまして、一旦通告に従いました形でご答弁させていただきたいかと思います。まず1点目、作物の被害がどの鳥獣によるものか説明会や勉強会を開催する計画はあるかとのことですが、先ほどご質問にもありました通り、かねてから筑後川河川敷における鹿の食害の報告相談をいただいておりまして、被害を受けられた農家の方にはお見舞いを申し上げるところでございます。今年に入りまして、その当該農家や須高猟友会小布施支部の皆さんの協力によりまして、農地にくくり罠を設置させていただき、これまでに成獣2頭の捕獲に至ったところです。ご質問にありました通り、農家の方々が農作物の被害がどの鳥獣に起因するものなのかというふうに区別することは非常に難しいことかもしれません。しかし、事態につけられた歯型や特徴的な傷跡によりまして、ある程度の判別を行うことは可能であると思われます。今後加害鳥獣の判別を含めまして、被害原因を特定するための説明会や勉強会については町が主催して開催するというような予定はありませんけれども、県など関係機関の協力によりまして、そういった特徴的な傷跡等を示した資料などを作成して、農家の皆さんにお知らせするなどの対応については検討していきたいというふうに考えているところです。2点目の近隣の猟友会に応援を求める計画があるかとのご質問ですが、鳥獣駆除に関しましては、須高猟友会 内におきまして、小布施の地籍は小布施支部で、高山の地籍は高山支部でといったように担当区域が明確に区分されているところでありますし、捕獲許可についても当該支部員のみに交付されているという実情があります。ではありますけれども、一方で、近年全国的に注目されている緊急重量、こういったものを特に夜間に行われるものにつきましては、事業管理責任者、捕獲従事者は夜間重量安全管理講習、これを修了することが義務付けられています。この講習を修了された人は須郷地区におきましては須坂市と高山にはいらっしゃるとお聞きしていますが、小布施にはいらっしゃらないというのが実情となっています。こういった状況の中でですね、今すぐに他地区の領有会に応援を求めるというのはちょっと難しいのではないかなと考えますけれども、須坂市、高山村、さらには県などの関係機関の担当者や、この須郷領有会の皆さんも交える中で、鳥獣対策の広域的な連携協力のあり方について、協議の場を設けて検討していきたいというふうに考えているところであります。3点目の追い払い犬と忌避罪の利用に関してでございますけれども、当庁においてはかつて3頭の追い払い犬、モンキードッグという言い方をしておりましたけれども、を育成しまして、これは刈田山の山際で猿の追い払い、これを目的として行っていた事件がありました。しかし犬が死亡したことに伴いまして、現在では追い払いを実施はしておらないというのが実情です。これは新たな犬の育成のためにはドッグスクールで数ヶ月に及ぶ訓練が必要だったりですとか、その日々犬の世話をしながらパトロールを行っていただくボランティアの確保が難しかったり、そういったことに起因するものです。また現時点ではご質問にあった忌避罪の利用について町として支援する制度はなくて、庁報などでもお知らせしておりますけれども、防護網や電気柵を設置される、農家の方が設置されることに対しては補助を行っているというような状況であります。引き続き猟友会の皆さんのご協力によるクリアナによる鳥獣の捕獲は継続をしたいと思いますけれども、猟友会の方々のマンパワーにも限りがありますので、農家の方々が自らの力でできる対策について、議員がおっしゃる通り引き続き検討周知をしていきたいというふうに考えているところです。4点目、くくり罠の免許の必要性試験の周知に関してです。くくり罠や箱罠は日本鹿やイノシシ、といった四足歩行の獣を捕獲する際に最も有効な手段であるというふうに言われています。これら罠猟を行う際に必要な狩猟免許を取得する試験は県の主催によりまして例年4回ほど開催をされています。こちらもまた庁報でお知らせしておりますけれども、免許、こういった罠猟などの免許を取得する費用について町が助成するというのは制度があるんですが、これは罠猟のみを取得する際にも利用できますけれども、現時点では猟友会へ加入していただいたり鳥獣対策に従事していただくというようなことが必要になっておりますけれども、こういった制度もありますので農家をはじめ町民の皆さんにもご利用いただきたいというふうに考えているところでございます。先ほどの免許を取得する試験の日程につきましても県のホームページですとか町のホームページ等でも周知してまいりたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。以上です。
はい、小倉真由議員。
1月の一般質問の時に領有か、町内の小布施町の有害鳥獣の担い手は領有会だというふうにお聞きしました。それでマンパワーに今限りがあるということ でマンパワーに限りがあるというのは実際的に、何名でそのうち囲い罠をにできる方は、何人いらっしゃるんですか。その数値はこちらの方も把握してるとは思うんですけど確認です。あ、ごめんなさい、くくり罠です。囲い罠ではありません。間違えました、すいません。くくり罠 をできる人は、従事してる人は小布施の猟友会に何人いらっしゃるんですか。 で、町民の中には農家の人じゃなくても領有会にある程度の、直接じゃなくても補助金が出て担わせてあるのだからお金の話もズバリ言っちゃっていいんじゃないかなっていうような話もあります。で、もう一つ、今電気柵には補助っていうんですけれども、千曲川の両岸は電気柵は使えないっていうことはそちらからも説明を受けております。そうするとくくり罠の免許がないと、でくくり罠の免許は領有会で、領有会は何人か、これはやっぱり学者さんじゃなくても行政執行能力の低下、機能不全って言われてもしょうがないんじゃないかなって思っちゃうんですけど、どうですか。はい、それともう一つ、囲い罠は免許がいらないって聞いてますけど、ちょっとこれは勉強してないんですけれども、囲い罠であれば農家の人が自分の畑を守るために使うことはできますか。
1と3の再質問はちょっと都合いないんですが、回答可能であればということでお願いしたいと思いますが、はい、宮崎産業振興課長、
あ、はい、実際に動けるのは何人というの、
はい、今回答いただけましたのでお待ちください。どうぞ。
はい、再質問にお答えをいたします。スコール委員会小布施支部の方につきましては、今8名の方が在籍をされておりまして、そのうち罠の免許をお持ちの方が何人かというのは、ちょっとすみません、今手元では人数まで確認しておりませんけれども、ただ実際には8人のうち、お仕事など当然されていらっしゃいますので、中に農家の方もいらっしゃいますけれども、実質的に今動けているのはお一人という状況だと思っております。であとですね、囲い罠に関してですが、これも議員ご指摘の通り、農家の方がご自身の農地で、やる場合には特段問題ないというような認識でおりますけれども、ただ河川敷内になりますと他の届けなどもございますので、ちょっと総合的にどんな対応ができるかというのはちょっと改めて、確認の上、お示しをしたいというふうに思っております。以上です。
はい、小倉真由議員。
こちらでお聞きしている、小布施の有害鳥獣の駆除を担う猟友会の人数はで同じです。で、くくり罠の免許を持ってらっしゃる方は3名で、実際に動ける方は1名。これだったらくくり罠見れませんよね。それでそれに派生するものですけれども、ずっとじゃなくて単発的にでも結構ですから、一般の専門家の方に頼むという方法は取れないんでしょうか。それから何か他の市町村でやっている効果的な公募だとか、そういったものをお考えになってらっしゃいませんか。で、私は先ほどから、前回もそうですけど少し遠慮がちに言ってるんですけれども、この北信一帯は日本時間の密度が 5.5% で、他の長野の地域よりも人口というか鹿密度が高くて、それは栗や美味しいカロリーの高い果樹も多くて、それで生産どんどん生産性が伸びちゃう、生産性っていうのは繁殖が伸びて、で千曲川沿岸は隠れる場所も多いですということで、何年も前から言ってるんですから、何か手当てをしていただけないかということと、私は日本自家というふうに申し上げてますけれども、その他の有害鳥獣で他で出没しているものに対する町の危機管理が問われると思うんです。それを今活動できる、担う活動できる人が1名っていうのはどう思われますか。
はい、それで小倉真由美、最初の、専門家に任せるのはどうかということなんです。具体的にもう少し詳細にどんな専門家ということですか。罠の専門家ってお話でされてますでしょうか。
これはちょっと電話かけて裏取ってないんですけど、いつも電話かけて裏取るんですけど、民間の鳥獣対策専門会社、モンテディオ、それからイノホイっていうのはこれ雑誌の会社ですかね、それから野生鳥獣対策センター、そういったところと、それからあと他の市町村では一般公募してるっていうことをお聞きしてます。あの町外以外から。でそれはあの一般公募して小布施 の療養課にあの加入してもらってもいいんだし、実際に今あのなさってる方は元小布施に住んでて現在は高山に住んでいらして、それで小布施の療養課に入ってるということをお聞きしてますけど、間違いないですか。
はい、すみません。それでは、宮崎産業振興課長。はい、
ただいまの再質問でありますが、あの お一人と申し上げましたのは、今 その河川敷の鹿の対応に動ける人数ということでございます。実際には8人療養会の方がいらっしゃいまして、それはの時期を定めた形ですね。基本的にはこれまでは刈田山を中心に、あの刈田山周辺で出没する野生鳥獣の対策のために、くくり罠あるいは箱罠等を設置していただいて、その見回りと対応していただいています。それは8人の方々が何て言うんですか、順番をでやっていただいております。でこれまではそれが主な活動でありまして、で基本的に農家の方々がご自身の農地でそういった被害があった時には、基本的にはご自身の力で対応していただくという方針で今までは行ってきておりました。しかしながら今回河川敷に関しましては、あの範囲も広いですし、影響の及ぶところも大きいというところで、個別の対応もちょっと試験的にやらせていただきたいというところで、数箇所クリアナを設置させていただいて、個別の対応をさせていただいているところでございます。そういったこともありまして、もともと先ほど費用のこともございましたが、これまでの活動に対する一応まあ活動費という形でお出しをしておりますので、その辺はあのご認識をいただければと思っております。そして、あと専門家の招聘ということでございますが、あの今いろいろご提案いただいた中で、民間の会社ですとか、そういったところもあのちょっと研究はしてみたいと思いますけれど、まずは県の方とですね、さまざま協議を進めさせていただいて、実際にあのちょっと攻撃的な対応もできないかと考えておるのですが、同じ千曲川でつながっているんですけども、これまで小布施以外の地籍ではなかなかそういった被害があの聞いてもなかなか聞かれなかったんですね。そういったところで、周辺の自治体でもなかなかこう保護所を入れる形ではなかったようなんですけども、ここに来てそういった被害も出てきているということがもう聞いておりますので、あの沿線の千曲川沿線の周辺市町村とも連携を図りながら、あの県の専門家の方々からもあのさまざまな知見をいただきながら、できる対応を考えていきたいというふうに思っております。以上です。
今の質問の再々質問というの
を
やっていいですか。
まだ、はい、あの3回まで可能で、もう一度大丈夫ですか。やられますか。はい、
その再々質問もカウントするんですね。はい、すみません。
はい、小倉真由紀に、
はい、ちょっと今おっしゃった言葉がちょっと分かりにくくて、まあ借りたの方に多くてっていうことで、農家の方に個々に対応していただいているのは、ちょっと具体的にどういうことか話していただきたいのと、それからあの県立のこれ環境センターなんですよね。あの人が住む場所、小布施は特にあの農地がついているから、環境センター あの小林教授 の、あの本とか読ませていただくと、あの地球温暖化で日本ジカがどんどん北上していると。でおそらく他の鳥獣もそうかなと思うんですけれども、イノシシは豚熱があったからそんなに増えなかったと。でイノシシが出たらもっと危ないし、それでそういった状況に対しておととしの冬から農家は被害を訴えてたのに、ちょっと人ごとのような気がしますけれども、それを経済学者は劣化って言うんですかね、 そういう言い方したら失礼ですかね。以上です。
あ、質問はどんな質問でしたか今。
質問は、はい、あの質問は今おっしゃったことにちょっと分かりにくかったので、はい、あの今まではあの借りた山、山抱えてるから借りたの方で結構被害が出てきたけれども、個々に対応、農家の方に対応していただいたっていうのがちょろっとちょっとよくわからないので、主語と具体的なことを言って説明していただきたいです。
はい、大宮町長。
あの今小倉議員ですね、ちょっとご質問も含めてちょっと先ほどの関係もあの含めて少し補足的に、私の方からお答えをさせていただきます。まずあの全体を通じてあの小倉議員がおっしゃってるのは、まあ、町として危機感が足りないんじゃないかと、あのまあ、もっとしっかり対応すべきじゃないかというそういう趣旨 の、 あの発言、というかですねご質問だというふうにあの受け止めております。で今あの刈田地区というか刈田山の話も出ましたけれども、あのやっぱりですねあの町として、まあ、一昨年から被害があった中で、まあ、この議場の中にもですね領域会入られてあのそういう被害を訴えていらっしゃる、あの訴えていただいてた方もいらっしゃいますし、一般質問でもございました。あのその中でなかなかこう十分な対応がですね、この期間あのできていたかというと、やっぱり非常にこう後手に回ってしまったというのがもうおっしゃる通りだというふうに思っています。あの我々の方でもですねいろんな対策を検討し、あのもっとこうあの迅速にできればよかったわけですけれども、あの体制的な部分も含めてですね、まあ、そこはあの、まあ、リーシャーとしてあの組織全体の責任だと思ってますので、まあ、この部分についてはやはり本腰を入れて危機感を持って取り組んでいかなければいけないことだという思いで、あの今年産業振興課の方もですねあの体制を強化しながら取り組みをあの少しずつ積み重ねてきたという現状があるというところでございます。ですので少しずつ成果が出ている部分もですねあの少しお含みいただきたいなというふうに思いますし、あの、まあ、さらに、まあ、県国もですね新たな交付税 の、 あの措置として、まあ、ガバメントクラあのガバメントハンターへの、まあ、そういう配置等に対しての、措置も出てきてますので、あの、まあ、所してはそういったあの体制強化もですね、まあ、さらに検討していきたいというふうに思っております。で加えてあの特に、ちょっとですねやはり今まではあのやっぱり刈田山中心の中で特に今日あの自治会長さんもお見えですけれども、これはあの鳥獣対策全体の在り方をもう一回ちょっと考えなければいけないという段階だと思っています。あの当然あの実は刈田地区の皆さんにはそういう負担金的なものもですねあのいただいた上でそういう対策をしているという状況もありますし、あのこれをさらに、同じような仕組みの中で、こういった河川敷千曲川の方にも広げていくとなれば、あの沿線の自治会の方にもあのそういうお願いをしていかなければいけない可能性も出てきます。あのそういった中でですねあの、まあ、今あの個別の対応をあの試験的な対応をしているというようなあの答弁になったというふうに認識してますけれども、あの鳥獣対策全般のですね在り方自体の問題だと思ってますので、あのそこは担当課も含めて一緒にあの検討していきたいと思ってますのでよろしくお願いいたします。以上です。
通常3回までということなんですが、特別にあるのであればまとめていただいて質問許可いたします。小倉名義。
はい、すいません。あの町が考えてらっしゃることは、現状で考えてらっしゃることはちょっと理解しました。それであの経済学者が我々糾弾するような言葉で言いましたけれども、小布施の町っていうのは農家の人がとても小布施の町を大事に思ってるというふうに私は感じております。ですからもう少し説明していただければ協力できることはできるんじゃないかと思うのと、それからハイウェイオアシスのことでもそうですけど、パッパパッパお金使うのに、その小布施は栗です。で小布施栗を作っているその生産の担い手で栗も食べられちゃってます。で私はわからないんですけども、農家の方に畑に3カ所連れてっていただいて、写真を見ながら振興局の課長さんからいろいろ送っていただいたので分かりました。でそういったものがなくなっていったら経済基盤なくなっちゃいますよ。それをよく考えていただいて、予算の方もそれから その農業者の今おっしゃったのは負担ということですか、それはちょっとっていう感じで申し上げときます。終わります。
はい、質問の場なので何かしら今質問いただいた中ではこれからしっかりと説明をしていくのかということを質問されたと思うんですが、そういうことでよろしいですか。
はい、2ヶ月ぐらい前に課長さんに申し上げたんですけども、まあ、冬に皆さんに説明会っていうんですけど、まあ、今農家忙しいしですけれども、いや鹿の生命力が強くて負けちゃいます。ですから早くやっていただかないと、はい、早くやっていただくようにお願いします。
質問、うん、内容的には説明をしっかりしてほしいという質問をしたんと思っているんですか。
もうなっちゃった。早くやっていただくご都合はつきますか。
はい、はい、宮崎産業振興課長。
はい、先ほど答弁の方ではですね、説明会などは今のところ開催する予定はないというふうに申し上げました。ただまあ今のご意見もございますので、総合的なその対応の方策の一つとしてですね、検討してまいりたいと思いますので、ご理解いただければと思います。以上です。
質問があります。以上で4番小倉真由議員の一般質問を終結いたします。以上をもって行政事務一般に関する質問を終結いたします。以上で本日の日程はすべて終了いたしました。お分かりいたします。会議規則第25条第2項の規定により本日の会議はこの程度にとどめ宴会にしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。ご異議ないものと認めます。よって本日はこれをもって宴会とすることに決定いたしました。明日は午前10時に再開して本日の継続行政事務一般に関する質問を日程といたします。書面通知は省略いたします。本日はこれにて宴会といたします。ご苦労様でした。